本日のメッセージの聖書箇所はテサロニケ人への手紙第22章1節から10節までになります。さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの来臨と私たちが主の身元に集められることに関してあなた方にお願いします。霊によってであれ、言葉によってであれ、私たちから出たかのような手紙によってであれ、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いてもすぐに落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないでください。どんな手段によっても誰にも騙されてはいけません。まず廃墟が起こり、不法の者すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないのです。不法の者はすべて神と呼ばれる者、礼拝される者に対抗して自分を高く上げ、ついには自分こそ神であると宣言して神の宮に座ることになります。私がまだあなた方のところにいたとき、これらのことをよく話していたのを覚えていませんか。不法の者がその定められたときに現れるようにと、今はその者を引き止めている者があることをあなた方は知っています。不法の秘密はすでに働いています。ただし秘密であるのは今引き止めているものが取り除かれる時までのことです。その時になると不法のものが現れますが、主イエスは彼を御口の息をもって殺し、来臨の輝きをもって滅ぼされます。不法のものはサタンの働きによって到来し、あらゆる力、偽りの推しと不思議、またあらゆる悪の欺きをもって滅びる者たちに臨みます。彼らが滅びるのは自分を救う真理を愛を持って受け入れなかったからです。本日も松本牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。本日のメッセージのタイトルは人類救済計画第71回テサロニケ書と終末論です。松本先生よろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。そして今日もライブ配信を通して私たちの教会の礼拝に参加してくださっている皆さん、こんにちは。ようこそおいでくださいました。先週私たちはヨーロッパ宣教とピリピ書というテーマで学びました。パウロの第二次伝道旅行に入った箇所ですね。紀元50年のことだと思います。エルサレム会議が49年ですから、その翌年パウロは第二次伝道旅行に出発をいたしました。パウロと今回一緒に出発したのはシラスという人でしたけれども、途中でリステラという町でテモテが加わり、トロアスという町でルカが加わり、そこで神様からの御心が示され、マケドニアに行け、つまり今日の私たちから言えばヨーロッパに入れ、トルコからギリシャに入れという場面ですね。もう一度地図で確認したいと思いますが、パウロはアンティオキアというところから陸路で行き、そしてどこですかどこですかと言いながらトロアスに着き、ここでルカと会って4人チームとなってエーゲ海を渡って、そしてマケドニアで最初の町はピリピという町であったということです。そこでまず紫布商人のリディアとその家族が救われ、占いの悪霊に疲れていた女奴隷が救われ、そしてなんでこの状況で牢獄に入れられんのって思ったけれども、神様のご計画は計り知れず、あの牢獄に入ったからこそその看守とその家族が救われ、彼らがピリピ教会のメンバーとなり、その教会の礎となったんだということですね。でパウロはその後巡り巡って10年後にローマにまで行っているんですが、そのローマの獄中から送った手紙がピリピ人への手紙であるということで、4章からなるこの手紙、大変厳しい環境の中で書かれているにもかかわらず喜びに満ち溢れている。そしてそのテーマは4章4節、主にあっていつも喜びなさいというテーマでありました。さて フィリピを出発します。今日は17章に入ります。前回まで私たちはという主語でした。ところが今日はパウロとシラスはという主語に変わっています。前回フィリピにはルカが残ったでしょうと申し上げましたが、テモテも最初は残ったということが分かりますね。でも17章の14節まで読み進めると、テモテがそこで合流しますから、ずっと残ってこのフィリピの教会のお世話をしたのはルカであるということが分かります。パウロとシラスはアンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケに行った。そこにはユダヤ人の街道があった。さあ、フィリピからテサロニケ、ここはイグナチオ街道という街道が通っているんですけれども、西に移動しました。途中アンピポリスという町、アポロニアという町がありますけれども、そこは宿泊だけして一路テサロニケに向かった。どうしてでしょうか。おそらくフィリピにはユダヤ人の街道がありませんでしたから、やはりユダヤ人に伝道したい。このマケドニアでユダヤ人の大きな共同体がある町、それはテサロニケということで、テサロニケに向かったのだと思います。このテサロニケがマケドニア州の州都だったわけですね。そして地図を見てお分かりの通り、港町、交通の要衝でありました。当時の世界で人口20万人、今日の釧路よりも大きい。釧路はですね、だんだん人口が減って、以前は北海道第4の都市ですって僕は威張ってたんだけども、抜かれて今第6位になってしまいましたが、今16万人ぐらいかな。それよりももっと多くの人口がですね、2000年前にいたということなんです。当時の世界としては大都市ですね。ちなみに今テサロニケはどれぐらいかなって調べましたら、32万人、都市圏全部含めて100万人と出ていました。テサロニケって聖書には出てきますが、今日の Google マップを見ますと、テッサロニキと表記されています。これはどっかで聞いたなと思ったら、2004年にアテネオリンピックがあったんですが、あの時サッカーの試合会場があちこちにあって、テッサロニキの会場でもサッカーの試合をしたんですね。それで今日はテッサロニキから中継ですなんていうレポーターがいて、おおすごい、聖書に出てくるテサロニケが今もあるんだ、そこでサッカーやってんだというふうに18年前にテレビを見た記憶があります。ということで、ピリピという名前の町は今もうないんですけどね、テッサロニキは今もあります。そして彼らはそこの街道に行ったんでしょ。で、街道で御言葉を伝えたんですね。で、パウロはいつものようにって言ってますから、これはパウロの伝道の鉄則ですね。まずユダヤ人に伝え、彼らに拒否されたら異邦人に伝えるという鉄則があったんだけれども、いつものように人々のところに入っていき、3回の安息日にわたって聖書に基づいて彼らと論じ合ったということで、3回の安息日っていうことは3週間ぐらいということですね。その3回の安息日にわたって街道で語ったパウロは見るからに巡回ラビのように見えたのでしょう。あれ、もしかして巡回ラビさんですか。はい、そうです。あ、じゃあ今日ぜひこちらでメッセージをと言われてメッセージを語る。しかし3回語ったあたりでもう出ていけという話になっていくわけなんですね。あれ、ずいぶんテサロニケの活動短かったなと思うんですが、本当に3週間しかいなかったのかなと思うけれども、おそらくその後は異邦人伝道をしたのではないかと思います。そしてパウロの語ったメッセージの内容は3節に書かれています。そしてキリストは苦しみを受け、死者の中からよみがえらなければならなかったのです。あなた方ユダヤ人はもちろん旧約聖書を信じてますから、神様が約束されたメシア、ギリシャ語でキリスト、この方が来ることを待ち望んでますね。はい、待ち望んでます。早く来ないかと待ち望んでいます。 でもよく聖書を調べてください。聖書によればキリストは苦しみを受け死者の中からよみがえらなければならなかったと書いてあるでしょうと旧約聖書の予言をひも解きながらパウロは説明した。そしてその通りの人物がいたんですよ。私があなた方に述べ伝えているこのイエスこそキリストなのですと説明し、また論証した。つまりキリストは私たちの罪のために十字架にかかり墓に葬られ3日目に復活したというあの福音のメッセージをパウロはこのテサロニケの街道で述べ伝えたのだということです。3回にわたってこれを聞いてですね、彼らのうちのある者たちは納得してパウロとシラスに従った。ある者たちっていうのはユダヤ人でしょうね。で、ある者たちってどれぐらいなのかなと思うけれども、多数ではない、まあ何人かの者たちっていう感じでしょう。だから結構まだ心固くななユダヤ人が多かったと思うんだけども、それに対して神を敬う大勢のギリシャ人たちやかなりの数の有力な婦人たちも同様であった。同様であったっていうのは、それを聞いてイエスこそキリストだと信じてパウロとシラスに従ったっていうことだ、ね、ギリシャ人、また有力な婦人っていうのは異邦人の貴婦人たちであったと思います。貴族階級の婦人たちですね。どうしてそういう人たちがユダヤ人の街道に集まってたの。どこの地域でもユダヤ人が街道で礼拝しているところに、私もやっぱり神様お一人だと思います、私もやっぱり神様はこの天地万物を作られた方だと思いますという人たちが、私もその神様を一緒に礼拝したいということで集まってくるということは普通に行われていた。前回出てきたリディアっていう人も神を恐れる人って書いてあったね。あれは異邦人なんだけども、ここにも書いてある、神を敬う大勢のギリシャ人。つまり先ほども申し上げたように大都会ですから、まあ、道徳的には相当大敗してるし、偶像礼拝は満ち満ちてるし、こんなんじゃないはずだと真剣に神を求める人たちがユダヤ人が信じる誠の神を求めて街道に集まってきたというふうに考えることはごく自然なことだと思います。そしてむしろそういう異邦人の人たちが、そうだったんだ、私信じますということになっていったわけですね。この人たちがテサロニケ教会の初期のメンバーとなった人たちです。ところがこうやって異邦人も我々の街道に来るわ、どうだ大したもんだろうっていうふうにユダヤ人は思ってたんだけども、その人たちがパウロやシラスの方に行くのを見てユダヤ人たちは妬みに駆られ、大体妬みだね、妬みに駆られ広場にいるならず者たちを集め、ならず者ってね、もう広場でなんかゴロゴロしているね、なんていうんですか今日、放送禁止用語使うといけないんだけども、まあ、チンピラと言いましょうかね、ならず者って聖書を訳してますが、おいおいおい金やるからちょっと頼むわということでね、こういう人たちを雇い込んで暴動を起こして町を混乱させた。相当過激な行動に出ましたね、テサロニケのユダヤ人。そしてヤソンの家を襲い、なんでヤソンさん突然襲われるのと思うんだけども、おそらく街道を追い出されたパウロとシラスはヤソンの家を拠点として伝道していたんでしょうね。ここにパウロとシラスいるだろう、出せーなんていう感じでやったわけですよ。を襲い、2人を探して集まった回収の前に引き出そうとしたということで、ヤソンさんもいい迷惑でしたね。まあ今日はね、テサロニケ書にも入っていかなきゃいけないのであんまり細かいことを言えませんが、まあ、非常に危険な状態になりました。パウロさん、シラスさん、このままじゃ危ない、逃げてくださいということで、10節、兄弟たちはすぐ夜のうちにパウロとシラスをベレアに送り出した。そこに着くと2人はユダヤ人の街道に入っていった。えらいね、もうユダヤ人の街道でひどい目にあったから、もう二度とあんなところに行ってやるもんかと思わないで、まずユダヤ人、そこで拒否されたら異邦人ということで、ユダヤ人の街道に入った。もう一回地図で確認しましょう。ピリピからイグナチア街道を通ってテサロニケ、夜のうちに逃げてくださいって言われてパーッと逃げてベレヤに行きました。この距離80キロですね。 そしてこのベレアに行って街道で伝えたら、80キロ離れただけで同じユダヤ人でも随分違う人たちがいるもんですよ。面白いですね。なんて書いてます。この町のユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも素直で、へえ、聖書がね、ベレアのユダヤ人はテサロニケのユダヤ人よりも素直、前の訳はいい人なのでって書いてあった。聖書が A さんより B さんの方がいい人ですっていう時にどういう基準で測るのかなと思ったら2つだね。1つは非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べた。これがベレアのユダヤ人の素晴らしいところでしたよ。つまり何の偏見も先入観も持たずにパウロの語るメッセージを聞き、なるほど、そう言われてみれば確かに旧約聖書にそういう予言があるよ、そうかと非常に熱心に御言葉を聞いたばかりか、本当にそんなこと書いてあるかということで自分たちも毎日聖書を調べた。受け売りじゃなくて、説教者がああやって言うんだからそうなんでしょ、牧師がそうやって言うんだからそうなんでしょっていうふうにただ鵜呑みにするのではなくて、本当にそんなこと書いてあんのって自分でちゃんと聖書を調べた。この2点がベレアのユダヤ人信者が成長した秘訣であります。ぜひ皆さんにもこの姿勢を持っていただきたい。御言葉を熱心に聞くことと同時に自分で聖書を調べると、大人のクリスチャンになっていただきたい。そしてこのベレアでまた素晴らしいことが起きていたら、80キロしか離れてませんからね、テサロニケのユダヤ人たちはなんかベレアでもあいつらやってるらしいぞと、とんでもないってことで80キロやってきましてね、でここに来ても騒ぎを起こしたんです。あ、パウロさん危ない、ここにいたらということで、パウロはアテネに行ったんですね。マケドニア州ってのは北です。これ今だいたいギリシャってのはこの辺言いますけどね、これ全部ギリシャですが、当時マケドニア州と南の方はアカイア州って言ったんです。アカイア州で、この東側にアテネがありますね、哲学の町アテネ。そしてもうちょっと西に行ったらコリントです。来週はコリントの話になりますけども、つまり後でも出てくるんで覚えておいてください。マケドニア州とアカイア州、マケドニア州の州都はテサロニケ、アカイア州の州都はコリントなんですが、パウロは急いでアテネに逃げたということです。さあ今日のこの箇所から分かること何点かありますね。まず1点目はね、パウロは本当はもっとじっくりテサロニケに腰を据えて、せっかく救われた信者たちに教理をしっかりと教えたいと思っていた、そしてこういうカリキュラムで教えていったらいいなっていうふうに考えていたんだけれども、突然迫害が始まってそこから逃げ出さなければならなくなり、そのカリキュラムがきちんと終わることなく移動しなければならなかったっていうのが1点目です。つまり十分に教えることができなかったテサロニケの兄弟姉妹に対して、しかし今日テサロニケ人への手紙を見ますと、それにもかかわらずこの教会はこのような迫害と試練の中で成長した。さっきのユダヤ人のあの悪どい姿見てください。パウロは逃げてったけども、そこに残った兄弟姉妹たちがその後どんな嫌がらせをされたかっていうのは予想ができると思いますよ。なんだイエス様信じたらバラのような生活かと思っていたら結構大変じゃん、こんならやめちゃうっていう人たちではなくって、その迫害と試練の中でむしろテサロニケの兄弟姉妹の信仰は成長したんだと。これがですね、第一の手紙、第二の手紙を通して私たちが受け取ることができることです。ということでパウロは単独でアテネで短期間伝道します。哲学の町アテネ、アレオパゴスの丘で語るパウロのメッセージ、それご自分で読んどいてください。説教原稿が17章にありますからね。でその時の伝道もね、あんまり芳しくなくて、その後パウロはコリントに行くんです。というパウロの行程を理解した上で、テサロニケの第一3章1節2節を見ると、そこで私たちはもはや耐えきれなくなり、 私たちだけがアテネに残ることにしてっていうのはね、耐えきれなくなりっていうのは、ああテサロニケの人たちにもっとたくさん教えたかった、行きたい、でも行けない、どうしようと思った時に、まあ、パウロはアテネに来ていて、その後テモテとシラスが追いかけてきたんだね。でも私たちの兄弟でありキリストの福音を伝える神の道路者であるテモテを使わしたのですっていうことは、最初パウロが一人でアテネに行って追っかけてきたテモテとシラスがいたんだけども、いやテモテ、私はねテサロニケの兄弟姉妹のことは気になって仕方がない、ちょっと君行ってきてくんないか。分かりました、パウロ先生。パウロ先生の同じようなことはもちろんできませんが、僕のできる限りのことをしてきますって言って、テモテはテサロニケに行ったということがこの3章から分かる。そして6節、ところが今テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきました。お、派遣したテモテが帰ってきた。派遣した時はアテネから派遣したの。でもパウロその後どこ行ったの？コリントに行ったよね。でパウロがコリントに行った後にテモテがパウロ先生って来たわけです。おお、テモテどうだった、テサロニケの兄弟姉妹どうだったって聞いたわけ。そしたら、あなた方の信仰と愛について良い知らせを伝えてくれました。そうか、よかったということだったわけですね。テモテが情報を持ってきてくれたわけですよ。あの厳しい迫害と試練の中でもテサロニケの兄弟姉妹は救われた喜びに満たされて信仰を持ち、互いに愛を持って成長してますよという良い知らせをもたらしてくれたのでよかったと思ったけれども、当然持ってくるのは良い情報だけではなくって、でもねパウロ先生、ん？何？でもって何？こういう課題もありまして、当然あるよね。それはね、ないわけないですよ。そんなちょっとしかいられなかったのに、しっかりと聖書を教えられなかったのに、そんなに模範的に成長だけできるというわけはないから、こういう課題も浮き彫りにされました。そうか、それに関しては私は語り終えることができないままに飛び出してきちゃったから、どうすんの？手紙で補おうということで書いたのが第一テサロニケ人への手紙なんですよ。ということで3章6節の後半、またあなた方が私たちのことをいつも好意を持って思い起こし、私たちがあなた方に会いたいと思っているように、あなた方も私たちに会いたがっていることを知らせてくれました。もうパウロのやつが来たせいでうちの町おかしくなったよ、二度とあんなやつ見たことないって言ったんではなくって、またパウロ先生に会いたいなっていうふうに彼らも思ってますよっていうふうに言ってくれたので、この手紙を書きます。1章1節からいきましょう。パウロ、シルワのテモテから。シルワのって誰？あれ、パウロとテモテともう一人誰でしたっけ？シラスだよね。シラスっていうのはね、ギリシャ語読みなんです。シルワのってのはラテン語系なんです。だから同じ人物、サウロがヘブル系でパウロがラテン系でということで同じ人物だから、コリントに集合してね、今パウロのいるコリントにシラスとテモテもやってきまして、彼らのいるところでこの手紙書いてますよってことです。父なる神と主イエスキリストにあるテサロニケ人の教会へ、恵みと平安があなた方にありますようにというこのご挨拶から始まるこの手紙であります。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちにそして主に習うものになりました。厳しかったね、あの状況は。あのユダヤ人たち辛辣だったね。でもあの苦難の中であなた方は御言葉を受け入れてくれました。その結果、あなた方はマケドニアとアカイアにいるすべての信者の模範になったのです。マケドニアとアカイアってさっき言いましたね、北のマケドニア、南のアカイア、こっちにまでテサロニケの教会の兄弟姉妹の信仰は素晴らしいというですね、こう模範的な評判が広がっていると言っているわけですね。そしてパウロは少し解雇します。 10回します。2章2節、それどころかご存知のように私たちは先にピリピで苦しみに遭い恥ずかしめを受けていたのですが、何のこと？先週聞いた人は分かるよね。ピリピに行って何も悪いことしてないのに背中打ち叩かれて奥の牢に入れられたということですよ。苦しみに遭いました。ローマ市民である私に対して恥ずかしめを彼らは与えました。もうこんなのごめんだよ、そろそろアンティオキアに帰ろうかって言うんじゃなくて、それでも彼らは前に向かって進んでいった。この傷が癒えるまで僕少し休むよって言わないで、テサロニケに着いたらすぐそのまま街道に入って伝道を始めた。私たちの神によって勇気づけられて、激しい苦闘のうちにも神の福音をあなた方に語りました。まあ使徒の働きはね、ルカの視点で書いてる、非常に客観的に書いてるけども、この手紙を見るとその時のパウロがどういう心境であったかということが伝わってくるよね。ああパウロそういう気持ちであのイグナチオ街道西へ向かったんだな、本当はちょっと休みたいなと思いながら、でも目の前にいるこの人たちを見た時に語らないではいられないという思いを持って語ったんだというパウロの心境がここから伝わってくる。そして18節、私たちはあなた方のところに行こうとしました。私パウロは何度も行こうとしました。ああまだ語り足りない、あれも教えてない、これも教えてない、これじゃダメだ、行く、やめてくださいパウロさん、今行ったらあなた殺されちゃいますから行かないでくださいと言われた。しかしサタンが私たちを妨げたのですということです。だからどうしたの？さっきの3章につながるね。テモテを送ったんです。そしてテモテが今回いい報告をもたらしてくれて、プラス課題も分かったということなんです。それなので私自身が行くことはできないから、私自身が行く代わりにこの手紙を持ってあなた方に語りきれなかった教理の不足部分を補いたいと思います、ということ。サタンの攻撃だったんだ。サタンとんでもないね。でもね、考えてみるとね、パウロがもしそこで行ったとしますよ、たら口頭で全部語れちゃうわけ。そしたら手紙書く必要ないの。ただパウロの13通の手紙が11通になってるわけ。そしてテサロニケ人の手紙ってのは終末論について詳しく書いてくれてんだけども、我々はそこから学べないというか、テサロニケの人たちいいよ、パウロが直接来てねいろいろ聞けるから。でも行けなかったために手紙を書いてくれたおかげで、あの頃テープレコーダーってないからね、でも手紙なら残るから、僕たちは2000年後の今日この手紙を通して正しい終末論を学ぶことができるんだっていうことだ。サタンはしてやったりと思ったと思うよ。でもね、それは一時的にはしてやったりと思ったかもしれないけども、2000年間全体を見たらね、パウロが行けなかったことの方がよっぽど祝福が大きいわけ。世界中の教会にこの2通の手紙は祝福をもたらした。うわー、神様のなさることすごいな。一枚どころか何枚もサタンの上を行ってるなというふうに思いますけれども、まあ、このことから分かることはね、パウロはどこに行ってもまず福音伝える、そして信じましたという人たちに対して一通りの教理を教えるんだ。だってイエス様もおっしゃったんですよ、 大宣教命令で。何しなさいって言ったの？行きなさい、バプテスマを授けなさい、私があなた方に教えたことを守るように教えなさい、この3つを行うことによって弟子としなさいってのが大宣教命令でしょ。だからはいイエス様信じましたって言って OK 一丁上がりって思ってないのは当たり前のことです。じゃあここから教理を教えるね。まあ、どれぐらいかけて教えたんだろうね。パウロのカリキュラムって見てみたいなと思うんだけども、まあ彼の行動ペースを見ると、まあおそらく半年ぐらいかけて一通りのことを教えて長老を任命して次の場所に行くっていう感じなんだろうなって思います。そして神とはどうなるか、キリストとはどうなるか、精霊とは、人間とは、罪とは、サタンとは、悪魔とは、天使とは、一通りずっと学んで最後に来るのが終末論なんですよ。そろそろ終末論をと思ったら、ああ逃げなきゃあんないってことで終末論語れなかったというところで出てきちゃったから、この手紙で補ったということで、今日の説教題はテサロニケ書と終末論。この2通の手紙はね、 終末論が非常に強調されている手紙であります。まあそのことを考えるとね、僕9年もいて何を教えてきたのかなってちょっと恥ずかしくなりますね。パウロさん半年で一通りのことを教えて OK じゃあ次行くっていう感じなんですが、9年もいてまだまだ教え足りなかったな、まあそんな気持ちで、来月終了するわけですが、まあそこは長嶋先生にあとはお願いをしたいと思っておりますが、この終末論に関する教えが足りなかったゆえに少なからぬ混乱がテサロニケの教会の中で起こっていたということが4章まで来ると分かる。眠っている人たちについては兄弟たちあなた方に知らずにいてほしくありませんと、テモテから聞いた課題を持ってパウロは書いています。眠っている人たちというのは死んだ人、肉体が眠っているように見えるからこういう表現を使っているのであって、今天国にいる人たちがみんな眠っているという意味ではありません。魂は生きてます。そのことはルカ16章の金持ちとラザロのイエス様の話を見ればわかりますね。肉体は眠っているように見える人たち、つまりこのテサロニケの人たちの中でパウロ先生が軽佻な話してくれたけどさ、でも死んじゃった人たちどうなるの、この人たちどうなるのっていうことで少なからぬ不安心配があった。それで兄弟たちあなた方に知らずにいてほしくありません、あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。望みのない他の人々って何？イエス様を信じてない不信者たちでしょ。あの人たちはもう誰かが死んだらうわーもう終わりだ、もうこの人に会えないとかっていう悲しみの中にいるんだけども、あなたたちイエス様を信じている人たちにそんな悲しみに陥ってほしくないんだっていうことです。イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエスに会って眠った人たち、つまりイエス様を信じて死んだ人たちをイエスと共に連れてこられるはずです。キリストは初歩として復活したんでしょ。じゃあ私たちキリストを信じる者たちも初歩に倣って復活する。今魂だけが先んじていわゆるパラダイス天国に行っているけれども、その魂を連れてきてくれる。15節、私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の来臨まで残っているなら眠った人たちより先になることは決してありません。さあここに主の来臨という言葉が使われております。この主の来臨っていう言葉は少し広い言葉ですね。講義で言えば何で、教義で言えば何でということを正しく把握しておかなければならない。広い意味で来臨といえば、空中まで迎えに来てくれる軽挙と地上まで戻ってきてくれる地上再臨、この一連のことを全部ひっくるめて主の来臨というんです。でこれを教義で狭い意味で使うと、最後に地上にまで来てくれることを主の再臨という。まあだから分ければね、空中再臨と地上再臨と、空中まで迎えに来てくれるのと地上まで帰ってくるのと2つ合わせて来臨。ここでは軽挙のことについて言ってます。空中まで迎えに来てくれたときに、もし私たちが生き残っていたとすれば、その時にね、眠った人たち、先に死んだ人たちよりも先になることはありません。だから心配しなくていいですよ。先に死んだ人たちにも復活の体与えられるんです。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに主ご自身が天から下ってこられます。これ空中までなの。そしてまずキリストにある死者がよみがえる。その時に魂は天国行ってるでしょ、体はどっかにあるでしょ、お墓に入れられてるにしろ、もう遺体が見つからなかったにしろ、そんなことはどうでもいいんです。神様にとって、神様どっからでもあなたの遺体を見つけ出してくださる方だから。 でそれに復活の体を与えるの。その復活の体に天に行っていた魂が合体するわけ。そして復活の体が与えられる。それから生き残っている私たちが、もし仮に軽挙の時に私たちが生きているとすれば、私たち死を味わわないんだって。人は一度死ぬことが定まってるって言うけどね、軽挙の時に生きてたらね、死なないんですよ。このまんま栄光の体に変えられて天に上げられるっていう、これもいいですね。まあでもどっちでもいいから、それはもう神様にお任せしたいんだけども、生き残っているとすれば私たちは彼らと一緒に雲に包まれ引き上げられる。イエス様みたいだね。ということで、これが軽挙って言われる。軽挙という言葉は聖書に出てこないけども、これを意味する言葉としては携え上げられる。今日この後の応答賛美に携え上げられっていう歌詞が出てきますので、覚えておいていただきたいと思いますが、そこまで行ったところで空中で一案、地上じゃない、空中まで迎えに行ってくれてるからね。だからその時にイエス様ってこういうお顔だったんだっていうのと、あらまた会えたねっていうのと、もういろんな再会の喜び、この再会という言葉を使ってリユニオンミニストリーズっていうのを5月から始めたいと思ってるんですが、この再会、空中で主と会うと同時に兄弟姉妹とも会える。皆さん会いましょうね、空中で全員と会えることを楽しみにしてます。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。空中まで迎えに来てくれてるでしょ。でそこで会うでしょ。で一旦天に帰るんです。その後に地上では大患難時代が起こるわけですから、これらの言葉をもって互いに励まし合いなさい。あなた方ね、そんな間違った不安心配に陥る必要ないんだよ。あなた方に用意されている未来はこれなんだよ。なんで悲しんだりするの。この言葉をもって互いに励まし合いなさい。ということは、軽挙という教理は励ましのために与えられている教理なの。ところが私が時々聖書講座で軽挙軽挙って言ってると、もうあんまり軽挙軽挙言わないでくださいっていうの人がいるわけ。え、なんでと思ったら、もうその言葉聞くたびに私が漏れるんじゃないかと思ってね、怖くて仕方がない。もう軽挙軽挙って言われるたびにね、みんな挙げられて私一人だけ残されるんじゃないかと思って怖いからね、もう軽挙って言わないでくださいっていう人がいる。なんか間違ってません？互いに励まし合うために与えられている教理をね、恐れをののくための教理と思ってるとすれば、どっかが間違ってる。なんで間違ってるの？これはカルト的なリーダーが、そんな生っちょろいことで軽挙されると思ってんですかみたいなね、そんな週に1回教会に来る程度で軽挙されると思ってんですかみたいなね、もうちょっと真面目にやらんと軽挙に漏れますよみたいなね、こういうメッセージを聞かされてる人たちは怖くてしょうがないわけ。どこに書いてあるのそんなこと。これ以上熱心だったら軽挙され、これ以上熱心でなければ軽挙されません。どこに書いてあるの？軽挙されるための唯一の条件何？福音信じてることでしょ。福音信じてますか？じゃあ安心してください。だからここから私たちが受け取れるメッセージは、福音を自分が信じてるかってことを確認し、そして私の大切なあの家族、あの友達がまだ信じてないとするならば、信じてくださいってお願いすること、伝えることです。まあイエス様を信じたら天国に行けますよっていうトラクトはたくさんあります。その中の一つが天国旅券でございます。福音信じたら天国に行けます。ぜひ使っていただきたいですが、でもこれはね、他にもたくさんこういうトラクトある。でもね、なかなかこういうトラクトないなと思うのは、天国行けるだけじゃないですよ。まず死んだら魂が天国に行けるけれども、その後イエス様がお迎えに来てくださった時に、私たちに復活の体が与えられて、そして今度はイエス様と一緒にこの地上まで戻ってきた時に、千年王国というものが始まるんだけども、その時にはエデンの園の再来のような理想的な世界の中で、私たちはもう罪を犯すことのできない復活の体で生きることができるんですよ、というところまで扱ったトラクトはあんまりないなと思いましたので、そのことを伝える絵本を 今作っております。うちの教会のね、小学生の教会学校の生徒がいつも祈りの課題で、早くおじいちゃんとおばあちゃんがイエス様信じますようにって祈ってんの。可愛らしいね。おじいちゃんとおばあちゃんと同じところ行きたい、天国、そして復活の体が与えられてそこに行きたいと思ってんの。こんな風に孫に祈られてるおじいちゃんおばあちゃん、幸せだなって僕は思うんだけども、僕も及ばずながらそのお孫さんのお手伝いをしたいと思って、おじいちゃんが、あ、違う、孫がおじいちゃんに伝道する絵本してね、おじいちゃんもね相当腰曲がってね、辛いね。孫とね散歩するの大好きなんだけど、ちょっと疲れたわって感じで、そのお孫さんもね障害あるわけでもね、おじいちゃんイエス様信じたらね、おじいちゃんシャキッとなって僕と一緒にかけっこできるんだよみたいなね、そういう内容の絵本でございます。3月末までには完成させたいと思っております。これが私のシンガポール JCF に残していく最後の置き土産でございますので、今年のイースターの伝道のためにお持ちいただけたら幸いです。その出どころはここです。で、この手紙をねテサロニケにある人に届けてもらった。誰が届けたか知らないけどね。そしてその人が帰ってきた。パウロ先生帰ってきました。おお、帰ってきたか、どうだった、あの手紙渡してみんなで読んでくれ、はい読みました、みんなで学びました、それでどうだみんなは、ということで聞いて、そうか、じゃあもう一通手紙書こうっていうことで、パウロはまあ1年後ぐらいかな、コリントって結構長くいたね、最低1年半いたからね、再びコリントから書いたのが第二テサロニケ、パウロ、シルワのテモテから、私たちの父なる神と主イエスキリストにあるテサロニケ人の教会へ、再びコリントから書きます。兄弟たち、あなた方について私たちはいつも神に感謝しなければなりません。それは当然のことです。あなた方の信仰は大いに成長し、あなた方すべての間で一人一人の互いに対する愛が増し加わっているからです、というふうにこの使者が持ち帰ってきてくれた。嬉しい、よかった。4節、ですから私たち自身、神の諸教会の間であなた方を誇りに思ってます。あなた方はあらゆる迫害と苦難に耐えながら、まだ迫害苦難続いてんだね、でもそれに耐えながら忍耐と信仰を保っています、ということです。すごく嬉しい、でもやっぱり課題はある。で、その課題というのはね、やっぱり終末論で、前回景挙のことについて書いたんだけども、今回はどうも大観難時代のことについてまだ混乱があるらしい。ああ、そういえばそのことね、きちんと体系だって語ってこなかったからな、ということで2章ですよ。さて兄弟たち、私たちの主イエスキリストの来臨と、また出てきた。私たちが主の身元に集められることに関してあなた方にお願いします。どんなお願い？霊によってであれ、言葉によってであれ、私たちから出たかのような手紙によってであれ、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いても、すぐに落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないでください。また心を騒がせてる人がいるんだ。また落ち着きを失ってる人がいるんだ。どうして？主の日が来たよ、主の日が来たみたいだよ。主の日って何？これは旧約聖書によく出てくる言葉なんだ。 The day of the Lord、 主の日、これは私たちが言うところの大観難時代なんです。そして大観難時代が来たっていうことは、大観難時代の前に景挙があるんだから、え、大観難時代が来たってことは私景挙に漏れたってこと？っていうことで不安に陥ってる人たちがいる。今も聖書解釈間違ってる人たちは、今起きていることは世界統一政府を作ろうとしているのではないか、これは黙示録の第何章に書かれている、これは大観難時代に起こることである、ということはもうすでにこの世界は大観難時代に入っている、なんていうふうに言う人がいますからね。同じですよ、この時の人たちと。騙されちゃいけません。大観難時代に入ってんだったらもう景気起こってんだからね、じゃあ我々漏れたって、 僕どうするんですかって話ですけども、まだ起こってません。確かにその方向には向かっているけれども、大観難時代は起きていない。どんな手段によっても、誰によっても騙されてはいけません。つまり世の終わり、これ2000年前の話だから、 これから2000年今経ってんだから、もっとそうでしょ。そしたらこの騙すっていうことが横行するんですよ。それに騙されてはいけないよと。もちろん騙す方が悪いんだけども、騙される方にも責任ありますよと。今まで何聖書勉強してきたんですかっていう話ですよ。誰にも騙されてはいけません。まず廃墟が起こり、その次何？不法の者、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ない。はい、不法の者、すなわち滅びの子って誰？これがいわゆる反キリストでございます。反キリストが現れないと大観難時代には入ってないの。じゃあ今大観難時代だっていうのは反キリスト誰？あの人っていう人もいるんだけどね、そんなことは信じないでください。今出てませんから。この反キリストが登場して何をしたら大観難時代になったっていうことなのっていうと、ダニエルの予言でもお話ししましたが、またここに帰りましょうか。9章27節、彼、これが反キリストだ、一週の間7年間多くの者と固い契約、イスラエルと平和条約を結ぶ、7年間の平和条約を結び、半週の間3年半は良かったんだけども、後半の3年半生贄と捧げ物をやめさせる。生贄と捧げ物ってのは神殿で行われる。今神殿ないね。だけども第三神殿がその時できている。忌まわしいものの翼の上に荒らすもの、これ反キリストが現れる。つまり第三神殿の至聖所に現れて、我こそ神だ、我こそ私を拝めと言う。そしてついには定められた破滅が荒らすものの上に降りかかる。この大観難時代が終わった時に再臨したキリストが反キリストを倒すという凝縮された予言。そしてこの予言を引用してイエス様ご自身がマタイ24章15、16節で、それゆえ予言者ダニエルによって語られたあの荒らす忌まわしいもの、イエス様は荒らす忌まわしいものという表現を使っているけども、これは反キリストだね、が聖なるところ神殿の至聖所に立っているのを見たら、読者はよく理解せよ。それが来るともう大観難時代の中間地点、さあここから後半に入ります。後半はユダヤ人一人残らず絶滅しようと反キリストは行動を起こすから、ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさいとイエス様は警告してくださっている。山ってどこだ？そしたら黙示録の12章6節にも、女は荒野に逃げた。女って誰？イスラエル。荒野ってどこ？さっきイエス様が山へ逃げようとおっしゃった。イエス様は山へという、黙示録は荒野という、これはどこなのか、旧約聖書の予言を見てくるとボツラっていう場所なんです。このボツラっていう場所は今の世界地図にはありません。今の世界地図に照らし合わせるとヨルダン王国の南部のあの世界七不思議のペトラのあたりなんですね。そこには1260日の間人々が彼女を養うようにと、彼女って誰？女。女って誰？イスラエル。つまり大観難時代の後半に生き残っているユダヤ人がそこに駆け込んでいく。1260日って1年を360日と換算すると3年半、だから大観難時代の後半の3年半の間、ユダヤ人を養うようにと神によって備えられた場所、これがボツラです。そこに逃げるんだということを黙示録は語っている。そのことをテサロニケ人への第2の手紙の2章4節では、不法の者、反キリストは全て神と呼ばれる者、礼拝される者のに対抗して自分を高く上げ、ついには自分こそ神であると宣言して神の宮に座る。もう全部ね、ダニエル書とイエス様の予言と黙示録と一致してるんですよ、パウロのこの箇所の予言は。そしてここまで来ると半分過ぎて、私がまだあなた方のところにいた時、これらのことをよく話していたのを覚えていませんか。だからパウロはね、断片的には大観難時代の話もしたんだね。でも体系的に話してなかったから、おそらくテサロニケの人たちは混乱した。不法のものがその定められた時に現れるように、不法のものって反キリストが現れるように、今はそのものを引き止めているものがあることをあなた方は知っています。さあ不思議な言葉ですね。 反キリストは登場するんだけど、まだ反キリスト登場してません。だから大患難時代ではありません。どうして登場しないのかというと、反キリストが登場することを引き止める者がいるんだって。じゃあ反キリストが登場するのを引き止める者って何？私はこれは聖霊であると信じております。特に聖霊が内住しているクリスチャンと思っております。または教会と言ってもいい、ね、でもその教会が軽挙されるんでしょ。その時にもう引き止めるものはなくなるんだ。で、引き止めるものがなくなるから反キリストが登場する。不法の秘密はすでに働いています。ただし秘密であるのは、今引き止めているものが取り除かれる時までのことです。つまり聖霊が内住しているクリスチャン教会が軽挙されるまでは反キリストは登場しない。つまり大患難時代は始まらないということです。そして8節、その時になると不法の者が現れますが、主イエスは、再臨した主イエスは彼を御口の息をもって殺し、来臨の輝きをもって滅ぼされます。だから安心してください。偽預言者から偽教師から騙されないように気をつけてください。しっかり聖書を学んでくださいということです。で、このように語っているにもかかわらず、このキリストの再臨とか終末の教えっていうものがだんだんヒートアップして極端になると、必ずそれは何年の何月何日だっていう人が現れるんです。言うなって言っても言うんだよ。だってイエス様がね、マタイ24章36節で、ただしその日その時がいつなのかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。子って誰？イエス様でしょ。ただ父だけが知っておられます。イエス様が知らないって、私知ってますっていう人は絶対現れない。この前天使が現れて私に啓示を与えてくれました、2024年何月何日ですみたいなことをね、言い始める。私が韓国で勉強していて、もうすぐ卒業して去るっていうあたりで、いつも地下鉄とかバスターミナルに行くと、プラカード持って準備せよ準備せよってね、92年、僕3月31日に卒業したんだけども、10月何日に景況があるから準備せよ準備せよって、あ、かわいそうにまたやってるよってこの人たちね。その時が来たらどんなに恥ずかしい思いをするか。彼らが恥ずかしい思いをするだけじゃない、教会ってこんなこと信じてんの、あ、聖書ってそんなものっていうふうに、人々がますます聖書を蔑むことになってしまうのにやってんのと思ってました。で、そんなことを忘れて日本に帰ってきて、半年ぐらい経って、あの頃の久米宏のなんだっけ、ニュースステーションを見てたら、韓国でこういう教会がありますみたいなね、今晩キリストが帰ってくると言って、彼らはもう歌を歌いながら待ち望んでおります。そして19、8なカウントダウンが始まりました。あれ、何も起きない。もう一回賛美歌歌いましょうって。なんか時計が狂ってんですとかって言って、あれ、何も起きない。そしたら一人二人が立ち上がって聖書を破り捨てて、こんなものってね、いう人たちが怒っておりますなんてことやってましたよ。なんで聖書に素直に聞かないんだろうね。で、そういう人たちって今に始まったんじゃない、2000年前からいるんだ。3章言ってください。兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によって命じます。怠惰な歩みをして私たちから受け継いだ教えに従わない兄弟は皆避けなさい。つまり極論に走ると、どうせイエス様帰ってくんだから真面目に仕事すんのバカくさいよ、財産貯めといたって全部無駄になるじゃん、そんなものいらないよ、俺仕事やめた、そしてこの財産使いながら食べてて、そのうちイエス様帰ってくるし、みたいなことで怠惰な歩みをする人が極端な終末論に走ると必ず現れる。どのように私たちを見習うべきか、あなた方自身が知っているのです。あなた方の間で私たちは怠惰に暮らすことはなく、つまり短い期間ではあったけども、パウロはテサロニケにいたときに身をもって示したんだ、模範を示したんだ。私怠惰でしたかって言ってるのね。人からタダでもらったパンを食べることもしませんでした。むしろあなた方の誰にも負担をかけないように、夜昼労使苦しみながら働きました。何やったんだろうね。天幕作りでしょう。パウロのアルバイトで。でも前回やったね、ピリピの4章で、ピリピの兄弟たち、あなた方は私がテサロニケにいる時に何度も物々のやり取りをしてくれましたって書いてあったね。だから彼らの支援が来るまではパウロはアルバイトしてた。私だって伝道一本ではなくてアルバイトしてたでしょ。あなた方からもらったパン食べませんでしたよっていうことですね。 私たちに権利がなかったからではなく、あなた方が私たちを見習うように身をもって模範を示したんだ。言葉で教えただけではない、生き様を通して模範を示したんだ。あなた方のところにいたときに、働きたくないものは食べるなと私たちは命じました。働かざる者を食うべからずってどこの言葉って聞かれたら、聖書ですよ皆さん、第二テサロニケの3章だよね。ところがあなた方の中には怠惰な歩みをしている人たち、何も仕事をせずにおせっかいばかり焼いている人たちがいると聞いています。要するに時間があり余ってんだよね。時間があり余ってるからね、もうやんなくてもいい噂話を広げたりしてで、おせっかいばっかりやってる人たちがいるって。なんで働かないの？だってイエス様もうすぐ帰ってくんだもんっていう話ですよ。2000年前ですからね。あれからもう2000年ですよ。つまり働ける人は働きなさい、そして働けないで辛い思いをしている人たちをむしろ助けてあげなさいという教えがここにある。そのような人たちに主イエスキリストによって命じ進めます。落ち着いて仕事をし、自分で得たパンを食べなさい。兄弟たち、あなた方は絶えまず良い働きをしなさい。ということで、テサロニケ人への手紙は終末論をきちんと教えてくれる手紙である。そして終末論を正しく学ぶということは、今起きている試練や迫害を乗り越える力になる。さあ、テサロニケの兄弟姉妹、迫害試練ありました。皆さんの中で今迫害試練の中にいる人いますか？それを乗り越える力どこから来るの？正しい終末論ですよ。今こんな理不尽なことが起きてるけども、キリストが帰って来られたらきっちり帳尻合わせてくださるんだということを知っているから、私たちはこの理不尽な状況を乗り越えることができるのではないですか。神様は最後に大どんでん返しを与えてくださると、同時に皆さんこの終末論でヒートアップして、そうだ、もうすぐキリストが帰ってくんだ、だから真面目に仕事してもしょうがない、やめちまえって言って、全部自分の財産を教会に献金して、そしてみんなで集まって賛美歌だけ歌って過ごしているというのも間違った考え方です。そのことについて3章で語っています。私たちが真面目に働いて生きていく、そして真面目に働いて生きている人たちがこの聖書を信じているんだという、その姿こそがこの周りの人々に対する最も良い証となっていくんですね。そのような証の生活をこれからもしていくものでありたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、パウロはまだ語り足りなかった時にテサロニケを出なければなりませんでした。その結果、終末論を語りきれなかった。しかしそのおかげで、この2通の手紙を書いてくれたおかげで、私たちが今日正しい教えを知ることができますから感謝いたします。ここまで語られているのですから、どうか私たちが惑わされることがないように、騙されることがないように、私たちを助けてください。そしてこれからもシンガポール JCF がこの聖書の御言葉から右にも左にもそれることなく、まっすぐに歩み続けていくことができるように助けてくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。